聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書第15章7節から11節です。今夕のメッセージのテーマは、主の喜びを自分の喜びとするです。ヨハネの福音書第15章7節から11節を拝読いたします。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。天の父様、今夕御言葉を共に伺えることをありがとうございます。主の日の礼拝から一つ一つ私たちを恵んでくださいまして感謝です。新しい方も久しぶりの方もお迎えできて感謝しております。どうか私たちに救いの喜びを満たして、あなたの恵みとまた救いを身をもって証しでき、そして喜ぶことができるように、今日の御言葉を祝してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主の喜びを自分の喜びとするというテーマで今日お話しさせていただきます。改めて、幸せであるということはどういうことでしょうか。先週だったでしょうか、喜びについて、幸せについてということをお話ししたように思います。確かに嬉しいとき、私たちは幸せをかみしめます。願いが叶ったとき、自分の思いが通じたとき、自分が愛されていることが分かったとき、生きていてよかった、苦労してよかったと幸せを感じます。しかし、そのような幸せの時ばかりでないのが人生の現実です。ではイエス様は、また主に従った信仰の勇者たちはどうだったでしょうか。イエス様の生涯も、また生徒たちの生涯も、はっきりしているのは苦難の連続であったということです。また主イエス様は弟子たちに、困難があるということと、困難の中で平安が与えられることを教えられました。ヨハネの福音書の16章の、33節です。一方、聖書は私たちに、いつも喜んでいなさいとも命じています。第一テソロニケの5章の16節から18節までの箇所ですね。今日の中心聖句は、今先ほど読みましたヨハネの15章の中で 特に11節です。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるため、私はこれらのことをあなた方に話しました。この言葉を通して、幸せ、一般的には災いに合わず満足し、自分の願いが叶うことと、喜ぶこと、それは世の幸せなんですけども、聖書は困難にあっても幸せであり、困難にあっても喜べることを教えています。弟子たちにこれからの困難をイエス様は教え、また自身の受難についても告げています。つまずくことがないようにとイエス様は教えられましたけれども、まさにつまずくことを弟子たちは経験します。16章の33節に、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方は私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。このように、困難にあっても平安であり、困難にあっても喜び、困難にあっても幸せであることを主にあって可能としていただきましょう。今日三つのことを確かめたいと思います。第一のことは、世の喜びや幸せと主にある喜びと幸せとは違うということ。第二は、主にある幸いと喜びは状態や行いの中にではなく、主との交わりの中にあるということ。そして、世の幸せや喜びではなく、主との交わりに幸いと喜びを求めようということです。第一のことから見てまいります。世の喜びや幸せと主にあるそれとは違うということです。国語辞典、辞典を読みますと、こう定義されていました。喜びと幸せってほぼ同じ意味なんですね。喜びとは、好ましい状況に反応したり、それを思い出して生じる精神状態または感情と定義されていました。まあ、世の喜びはまさにそうですね。そして幸せについてはこう教えられていました。幸せとは、その人にとって望ましいこと、不満がないこと、うまくいくこと。まあ、これは英語のラッキーの方でしょうかね。やったーということだと思いますけども。それは、今平和を求めて様々な争いが起こりますけども、自分にとって良いことが平和だということで、それが両立できないときに争いになり、平和のための戦争といって痛ましいことが起こっています。これら、喜び、幸せ、平和、それは主にあるそれとは、世にあるそれは違います。ただどちらにしても喜びと幸せは共通しております。私は幸せだと思うときに生じる心や感情の状態が喜びです。さて、 幸せについて、世の幸せと主にある幸せについて、確認していきましょう。世の幸せや世の喜びの基準は自分です。自分にとって好ましいかどうか。それが世にあって幸せや喜びの基準です。そして先ほど申しましたように、幸いや平和を追求すると、人は、共に幸せで、また喜びを持って、平和だということが言えなくなってしまいます。使用人にとっての幸せは、主人に、経営者にとっての幸せと両立しないことがあります。ある国にとっての幸せは、他の国にとっては苦難ということにもなりかねません。調整できなければ、調和できなければ、争いや戦いという方法で強い方がそれを得ることで納得し、あるいは納得させるということになります。これでは、共に喜び、共に平和で、共に幸せということは、叶わない願いになってしまいます。一方、主にある幸せの基準は、自分ではなく、神様です。主を愛し、主に信頼するゆえに、主にとっての好ましいことが、自分にとって好ましいように、救われたものは変えられて行きます。もちろん、主に敵対するものと信仰者との幸せが、また平和が調和できないのは仕方ありません。しかし、主にある信仰者同士は、その点で一致できます。さて、では、イエス様の喜びとはどのようなものだったでしょうか。主イエス・キリストの生涯は、世間でいう幸せとは正反対の歩みでした。そのことは、聖書にもあらかじめ告げられています。イザヤ書の53章の2節、3節を読みいたします。イザヤ書53章、2節、3節。彼は死の前に、ひこばいのように這い出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。こうある通りです。イエス様の生涯は生まれた時から困難の連続でした。旅の不自由の中での、出生、命を狙われて、避難したこと、貧しい不穏な地域での成長、校舎外において、郷里では尊ばれず休む場もない生活、人々の無理解や敵意、支配者からの迫害、未熟な弟子たち、そして裏切り、無実の罪で捕らえられ、暴行を受け、不当な裁判を受けました。蔑みの中、十字架で、苦しみました。しかし、主は幸せでした。これらの困難の中で喜ぶことができました。なぜなら、父の御心を成していたからです。イエス様はこう明かしされました。ヨハネ伝6章38節。 私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。そして十字架に向かうことを待ち望んで、喜びにあふれて十字架に向かって行かれました。ヨハネの福音書12章27節、私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。ヘブル人の手紙の12章の2節には、もちろん十字架の苦しみは恐ろしいものですけども、救いの技を成し遂げる喜びを持って主が歩んでいかれたことが記されています。ご自分の前に置かれた喜びのために十字架を忍びとある喜びです。我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとしますと詩編に書かれた喜びがそれです。そしてイエス様はご自身のこのような喜びが満ち、弟子たちも自身の喜びと同じように喜べるようにと祈られました。私たちはイエス様を信じた者として、イエス様の喜びを自分のものとしていただきましょう。主の喜びはどんな喜びだったでしょうか。2番目のことを見てまいります。主にある幸いと喜びは、状態や行い、言い換えれば奉仕の中にではなく、主との交わりの中にあります。イエス様が約束された永遠の命とは、何かの状態や行動の中にあるのではありません。体が健康であるかに左右されません。外面的な出来事が良い方向に結びつくということの中にもありません。主のための奉仕が豊かに用いられる、それは幸いで感謝だことですけれども、その中にも基本的にありません。永遠の命、またその喜びは、聖書どう教えているでしょうか。ヨハネ伝の17章の3節、ヨハネ17章3節、永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですとあります。主を知り、御子を知ること。父なる神と御子イエス様を知り、そして、父なる神と御子イエス様が交われるのと同じように、神と交わるところに、主にある幸いと喜びがあります。私をこよなく愛する方がおられること。しかも共にいてくださること。共に歩み、共に交わり、共に労すること自体が喜びなのです。見える結果がどうであるかは神様がお決めになることです。一目見成功であってもそうでなくても、無駄とはなりませんし、あらゆることが益となります。私たちが失敗するとすれば、この方との交わりを拒むことです。 主と共にある喜びを奪うものは何もありません。しかし、妨げられることはあります。何を気をつけたらよいか。その原因の第一は、不満です。今の自分の在り方に対する、隠れた不満です。谷巻の例えの中で、見言葉を拒む、道端はもうこれは問題外ですけども、岩地のように、見言葉が心の内深く入ることを拒むならば、見言葉は十分実を結べず、喜びも十分ではありません。また、茨の中のように、世の煩いでいっぱいになると、見言葉が広がるのを塞いで、実を結べなくし、そして、喜びも、十分になりません。気をつけないと、主に交わろうとしていても、いつの間にか雑念にがんじがらめになっていて、主との交わりが深まらないということがあります。あるいは、落ち着いて時間を取れなかったりします。私たちはイエス様を信じたものですけども、それはそれで幸いなんですけども、信仰の祝福は始まったばかりです。私たちは天国に行くというこの究極の完成は覚えてるんですけども、それは死んでのお楽しみにして、地上では、この天国の喜びは、よくわからないというふうに放っておいてないでしょうか。信仰の道をまっすぐ歩んでいけば、御国の喜びはもうすでに与えられていますので、それを味わうことができるのです。またそのことを、イエス様は、心から願っておられます。私たちは主と共にある幸いと喜びをかみしめていてこそ、生き生きと証しできるからです。また生き生きと礼拝を捧げ、生き生きと、奉仕することができます。困難であってもイエス様と同じように喜びにあふれ、主と共に希望を持って歩める、その歩みを共にしようと主は願っておられます。あなた方も証しします。地上にあってイエス様と同じように歩むことを求めましょう。最後に覚えたいことは、世の幸せや喜びでなく、神との交わりに幸いと喜びを求めることです。イエス様は、誰でも二人の主人に仕えることはできないと教えられました。マタイ6章24節です。どっちかを軽んじて、どっちかが二の月になります。第一に何を求めるか。神と富と言ったら富ではなく神です。そして神の国と神の義を求めれば、その他の必要も喜びも加えて与えられます。邪魔なものは与えられませんけど、必要なものは豊かに与えられます。第二に以降のものを求めたら、しかしながら第一のものを求めることは難しくなるんです。 大地のものを求めましょう。そして御心にかなうものを求めるならば、その祈り願いは必ず答えられると約束されています。第一ヨハネの5章14節も覚えていらっしゃると思いますが、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださる。これが確信です。その時私たちは尽きない恵みを内から注ぎ出すのです。イエス様はこう告げられました。ヨハネの福音書7章37節と38節です。ヨハネ7章37節38節。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。私たちが永遠の命に満たされ、幸いに歩むのは、私たち自身のためだけではありません。私たちが恵みの泉となって、主の恵みが他の人々へ溢れ出るのです。イエス様が心の内に泉となって恵みを溢れさせてくださいます。私たちが主を信じて弟子となり、自分の十字架を追って主に従うときに、主としっかりと結びつきます。こうして、私たちの内側から真理の光が輝きで、私たちは世の光として明かしできます。また、主が私たちを内側から清め、塩気が周囲に広がっていき、私たちは地の塩とされます。また主が私たちのうちで恵みをあふれ出させてくださるので、私たちのうちから命の祝福が流れで、私たちは恵みの泉とされます。自分の幸いを、また自分が幸いと思うものを求めるのはやめましょう。そうしてしまうと、主にある幸いと喜びから離れてしまいます。キリストが与えようとしておられるもの、キリストが得させようとしておられるものを求めましょう。コロサイ書の3章3節。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。パウロもまた、パウロはまたガラテヤ書の2章のところで、キリストと共に十字架にかけられましたと証ししています。それは、なぜ死ぬ必要があるのか。キリストの命が満ちるためでした。私たちが、キリストにあって死に、神のにあって生きると自覚するときに命があふれ出ます。そのときにあらゆることがおのずと出てきます。自分で努力してもそれは得られません。主にお任せして、主に主導権を取っていただき、主に支配して いただければいいのです。私たちが意識するのが主だけで、主に信頼し主に従っていれば大丈夫ですし、主が私たちを必要を満たして着飾ってくださるので、自分のことで悩む必要はありません。また自分の証がどれほど持ち上げるかどうかということも気にしなくていいんです。主があらかじめ良い行いを備えてくださったからです。目指しましょう。私の心が主でいっぱいになりますようにと。その時に私たちは喜びに満たされた幸いな人となり、苦労を苦労と思わなくなり、どんな困難でも喜びを持って乗り越えることができるようにされます。主と共に歩むことが息をするように自然になるといいなっていうふうにある本に書いてありましたけども、神様はそのように導いてくださりますので期待いたしましょう。お祈りいたします。天の父様、イエス様は自分のことを顧みず、ただ道のことだけ求めておられました。その後に私たちも従い、主の喜びで満たしていただけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。